リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先週はちょっと涼しくなって、ああこれでもう一段落したのかなと思ったら、またこの厳しい暑さがぶり返してまいりました。なんとかこの厳しい中にありますけれども、これを乗り越えてですね、行きたいと思います。水分を取ってください。そして冷房ですね、有効に使っていただきたいと思います。神様が私たちを守り導いてくださっています。この1週間も本当に喜びを持ってスタートしたいと思います。この礼拝によって神様が私たちにいつも慰めと励ましを語ってくださっています。今日はこの旧約聖書の、出エジプト記20章から語ってくださることです。この20章というのは有名な十戒ですねのところであります。で、この十戒がこのところに書いてあるんですけれども、意外と何が十戒なのかなって言いましょうかね、党の戒めがあるんだなと思うんですね。どれが党の戒めなのかなというのをこう見てみて、意外と難しいんですね。まあ、例えばこの13節とかいうのは、殺してはならないとかいうのはすぐ分かるんですね。で、姦淫してはならない、盗んではならないと並んでいるところけれども、その前に長いダラダラダラダラ書いてあるのは、どこまでが一つでどこまでが違うものになるのかなというのはよく分からないところがあるんです。で、皆さんお手元に今日は特別にですね、資料、このピンクの紙を皆さんありますか？ない方はもらってください。これはこの前もう終わりましたけれども、12回で聖書を学ぶ会の中でお配りした資料の一つであります。で、これはですね、十戒をこのように分類しますよとか分けますよということなんです。これを見ていただくと、まあ、ここ書いてあるように、多くのプロテスタント、ルター、カトリック、ユダヤ教で十戒の内容が違うんですね。非常に興味深いと思うんです。で、まあ、違うところが、まあ、プロテスタントが全文としているところをユダヤ教は第一回としているんですね。で、プロテスタントが1回2回としているところを、まあ、カトリック教会とかユダヤ教は一つのまとめてですね、1回としているんです。で、3回以降はまあ一緒なんですけれども、最後の10回10番目がですね、2つに分かれているのがカトリック教会とルター派だということなんですね。これ非常に面白いなと思います。まあ、私たちはプロテスタント、多くのプロテスタントですから、一番左側の方にこう、まあ、分離をしているということですけど、まあ、私個人的にはですね、第1回と第2回は非常に似通っていて、これは一つでもいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういう意味では、このユダヤ教の分類の仕方というのは私が一番ピンとくるかなという感じですけれども、この全文となっているですね、この2節ですね、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神であるというのを一回とするというのはどうかなという感じがするんですね。ですから、まあ私自身はこれを全文として10回じゃなくて9回というのが一番スッキリするかなというのが私の個人的な感想でありますけれども、このプロテスタント教会の分類に従ってお話を進めていきたいと思うんですね。で、この十戒を便宜上2つに分けることができるんですね。第1回から第4回まで、これはこう神様に関することですね。 そして5回から10回まで後半部分、これは人間同士と言いましょうか、人間に関することだということです。でイエス様はこの旧約聖書の教えをまとめられましたね、どうなるかというと2つだと言うんですね。一つは心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、主なるあなたの神を愛せよとおっしゃいました。これが前半、実会の前半部分ですね。で後半部分は自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというですね。それが後半部分のこの第5回から10回ということになるんですね。で今回は、今日はこの前半部分、まあ、神様を愛するという部分です。で来週はこの後半の人を愛するということをお話をしたいと思います。では今日の第一のポイントですね、神様は救い主ですということです。これは先ほどのお読みしました、3節、まあ、第1回じゃなくてその前2節です。2節の全文となっているところです。2節、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神であるということです。この全文が本当に一番大切なところであります。もうこれがなかったら実会は意味がないというところであります。多くの人が、またクリスチャンもそう思っている人があるかもしれませんけれども、教会行ってクリスチャン大変ですねって、熱い聖書を読まないといけないし、あの中に書いてあるいろんな戒めというか決まりを守って清く正しく生きないといけない、特に十戒なんかを守らないといけないのは大変ですねと思っておられるかもしれないということですけれども、まあ、私たちはちょっと悟って今知っていますよね。そうではないんだということですね。その実会の前にこの全文というか2節があるということです。これは何かというと、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した、救い出した神ですよということ、もうあなた方は救われているんですよという前提があるということです。神様がエジプトで苦しんでいる人々に、今から実戒を与えるから頑張ってこれを守りなさいよと、あなた方がどれほど守ったかによってあなた方を救いますよと神様は言われていないということです。神様はまず救ってくださったということなんです。それからこれが与えられたということ、これは全然意味が違うんですね。神様がまず私たちを救ってくださった。ですからキリスト教はですね、ゴールに向かって出発するというよりもゴールから出発する宗教と言ってもいいんですよ。もうゴールに向かう、ゴールにすでにいると、ゴールから、まあ、さらに素晴らしいゴールに向かって出発しているということですね。けれどもまだゴールに至ってないぞ、一生懸命やらないといけないと思っていたら、それはキリスト教ではない、まだ旧約聖書の時代なんだということです。私はこの愛という、神様の愛ということをずっと語り続けてきて、まあ、愛の伝道師、自分で言っているんですけれども、もういいですよと、先生それはもう分かりましたよと、次に行きましょうよと思っておられる方があるかもしれません。まあ私に言わせたら、そう思っておられる方はまだ神様の愛が分かっていないということなんです。娘がですね言うんですよ、お父さんの説教はもう愛愛、神様の愛愛ばっかり、いつも同じじゃないのって言うんです。けれどもその娘が最近変わってきたんですよね。いやさあ前はそう思ってたけれども、いややっぱり大切なのは神様の愛なんだ ということがちょっと分かってきたと言ってくれたんですね。ちょっと嬉しかったですね。皆さんそう思われる方が起こされることを本当にこう願っているんです。見ますとこの神様の愛っていうのは、ああ神様が私を愛してくださったんだと、分かった分かった、まあそれは置いといて、その次行こうとなると、それが間違いということなんです。そうなると立法主義といいましょうか、決まりだけが独立してしまって、これを守らないといけないということになってしまうんですね。でそういう生き方からですね、あなた方が恵まれていないのはあなたの信仰が足らないからですよ、あなたの祈りが足らないからですよと、あなたの献身が足らないからですよと、あなたがもっともっと聖書を読まないといけないからですよ、あなたの賛美の仕方が足らないんですよということになるんです。そうするとみんな、ああそうだな、もう祈り足らないな、聖書を読むの足らないなと、本当に心を込めて賛美する賛美が足らないなっていうのは、みんな心当たりがあるので、だから私は恵まれないんだなということになってしまうんですけれども、そうじゃないんですよ。もう神様がもう恵んでいてくださっているから何にもいらないんです。だからこの実戒というか、この決まりの意味が全然意味が変わってくるんです。以前私が青年の頃、政界に出てある講師が言われたことを覚えています。皆さん神様に捧げるものをですね、こうパッと捧げるものはあんまり価値がないんだ、こう捧げる時に、いやこれは惜しいな、もったいないな、嫌だなと思うものを差し出すのが素晴らしいんですよと言われたことを覚えています。で私は、ああそうだな、まあ、そういう献身というか、そういうものを捧げないといけないなって思いました。純粋だったんですよね。けれどもですね、今はそう思わないですよ。その思いというか、そのメッセージというのはちょっと、まあ途中の考え方だなということです。神様がどんなに私たちを愛してくださって、恵んでくださって、必要なものを与えてくださっているのかというのが分かるならば、惜しいものってなくなっていくんです。今までこれ惜しかったなと思うけれども、いやこれそんなに惜しくない、もう喜んでどうぞと差し上げることができるようになってくるということなんです。実家も、いやこれ守るのが嫌だなというよりも、いや当たり前だな、当然だなというふうになってくるということなんです。それは何かというと、神様が愛してくださって、全て受け入れてくださって、救われているということが分かり、実感できたらそのようになっていくということなんです。神様はそのことをしてくださっているんですよ。私はすでにあなた方を救ったよ、もうこれがまず第一の基本である。皆さんこのことを悟っていただきたいと思います。第2番目ですね、神様を信頼しましょうということですね。この3節以降、あなたは私を置いて他に神があってはならない、あなたはいかなる像も作ってはならない、ここに神様だけを信じましょうということです。もうこれも当たり前のことです。神様しか神様じゃないですからね。この全宇宙を作って、この素晴らしい地球を作ってくださり、私たちにこの存在というか、この命というか、この体を与えてくださっている神様、もうその神様を知って神様を信じれば、もうその他のもの何にもいらないっていうのは当たり前のことでありますけれども、私たちはこう目が見え、そして物を触ることができる、そして感じることができる、味わうことができる、この世のものですね、それを見ていると、まあこう感じていると、どっちかというとやっぱりそっちの方に力というか思いがいってしまうんですね。それに対して神様というのは、まあ魂と心で感じるのであって、体で感じられないですね。目に見えないし聞こえないですしね、触ることもできない、どこにおられるのかわからないというか、もしかしたらおられないかなとも思ってしまう けれどもそうじゃなくて目に見えるものはもう確実ですから、ですから教会はその偶像というものをもう作ってきたっていうか、まあ聖書の歴史ではそうですね。もうこの実戒が与えられたすぐ後にもう偶像を作ってですね、しまうんです。まあ、その方がはっきり見えるし触ることができるし、ここにあるというのが分かるんですね。けれどもこの世のものは必ずなくなっていくんです。どんなものもそうですよね。なくなっていくものであり不完全なものであります。それは永遠のものではない、神様ではないんです。だから神様、霊でおられるので見えないですけれども、神様を信じましょう。神様を全面的に信じたら大丈夫ですよと語られているのであります。けれどもこの偶像というのは目に見えるものだけではありません。他にもいろんな偶像があります。私たちがそれがあるから大丈夫だという安心とか平安とかいうものがそれにあるならば、それはあなたにとって偶像になるものであります。例えば、まあ、お金ですね。これがあるから私は私の老後は安全だ、まあ、そういうのはありますけれども、でもそれに頼っていたら実はそれが偶像になってしまうですね。あとは地位ですね。私は社会的なこんな地位があって安定してるから大丈夫だと思うならば、それはあなたにとって偶像になります。また学歴と言いましょうかね、こうこんな学校を出た、こんな学校に行くという、それは偶像になってしまうのであります。また健康、私は健康だから大丈夫だというのは健康が偶像になってしまいます。また私は結婚しているから大丈夫だというならそれが偶像になってしまいます。私は子供がいるから家族がいるから幸せだと思っているならばそれが偶像になってしまうのであります。そしてその偶像は必ずこの世のものですからなくなっていくし、価値がなくなっていくものであります。いやそうではなくて、永遠の神様が永遠にあなたを受け入れ祝福してくださっているんです。神様だけを信頼していたならば大丈夫、この実会はそう教えてくれるのであります。で第3番目ですね、ゆっくり休もうということです。これは8節ですね。安息日を心に留め、これを聖別せよというところですね。安息日、聖書にこう書いて、これはこう安息日を守りなさいというよりも休みなさいよということを言われているんです。で神様はこの宇宙を作られた時、この最初の6日間働いて7日目を休まれました。だから皆さんも休みましょうということです。いや神様、この全宇宙を作るのに6日間働かれたので、さすがの神様も疲れられたのかな。けれども神様は疲れられるお方ではありません。休みが必要だというお方ではないんですね。じゃあなぜ休まれたのかなと言ったら、これはやっぱり私たち人間に対する模範だと思うんですね。皆さんもこう働いてばっかりではなくて、こう休みなさいよ、もう神様の愛の表れです。日本人ね、エコノミックアニマルと昔言われましたけれども、一生懸命働く、働いて働いて働く、休みなく働く、いつしかお店なんかも休みがなくなりましたね。いつ行ってももう24時間空いてるお店なんてのもこうありますけれども、働く働く、日本人やっぱり真面目ですね。お侍、昔のお侍を調べてみたらですね、お侍はあんまり働いてなかったみたいですけどね、 朝10時に お城に行って午後2時にはお家に帰ったみたいですけどね。だけれどもまあお百姓さんとかね商人の方々なんていうのは一生懸命働いた。昔休みなんていうのは基本的になかったようです。あるとしたなら1年2回盆と正月ですね。あとはもうずっと仕事をしていたということですね。でだんだんとこの1週間という7日という考え方がですね日本にも入ってきて、日曜日お休みで土曜日は半分お休みにするって、土曜日のことを昔半分とか言ったんですけれども古い方ご存知でしょうね。そうだったんですけれどもだんだん土曜日もお休みになってきたんです。やっぱり休まないといけないですね人間は。前出雲にいた時日曜日に集会の案内をこう配ったんですね。そしたら一人のおじさんかなおばさんかな通りかかって配ってどうか教会に来てくださいって言ったら、いや仕事が忙しくて教会なんか行けないよとかってこう言っているんですね。あんたら暇だなみたいな感じでこう急いで通りすがって過ごした人がありましたけれども、一つ例え話を思い出したんですけどね、ある人が道を通りかかったら木こり木を切る人がいて、で一生懸命丸太をこうノコで切っていた。で一生懸命切るんでよく汗を流しながら一生懸命するけれどもなかなか木が切れない。でよく見てみるとノコの刃が随分この丸くなっていたというかもう切れなくなっているんですね。それで一生懸命しようとしている。でその人はいやいやおじさん今ちょっと休んでね、でその猫を研いでねよくきれいにしてやった方が効率いいんじゃないですかと言ったら、その人はいや忙しくてこれをもうやってしまわないといけないが休んでる暇なんかないんじゃと言って一生懸命一生懸命切れない猫で一生懸命切っている。まあそれをちょっと思い出したんですね。神様は私たち人間のことをちゃんと知っていてくださって休息が必要なんだ、休息が必要なんだということをこう教えられているんです。ですから休むというのはとっても大切なことですけれども、休みもいろんな休みがあります。昔働いている時、ああ今日は休みだというので朝から晩までずっと布団にいて寝たことがあるんです。まあ、いつも朝起きる時にこう目覚まし時計が乗ってああ眠いなと思って起きていたので、休みになったらもう思いっきり寝てやるぞと思って寝たんですよね。で夕方になって起きたんですけれども、なんかこうスカッとするか疲れが取れてスカッとして気持ちがいい目覚めかなと思ったらそうじゃなかったんですね。なんかぐったりしてですね、なんだろうこんなに寝たのになんでこんなに疲れたとか、なんか無駄な一日を過ごしたなみたいな罪悪感というでしょうかね、そういうものとかですね、もうすごく疲れて思ったんですよ。たっぷり寝れば休めるということでもないなって思ったんですね。で友達はですね、私の友達は登山が好きで、もう休みになると登山山に登っていたんですね。そしてもう月曜日生き生きとなって働いているとかね、あ眠ればいいんじゃないなってこう分かったんですけれども、まあ、それぞれレクリエーションって言いますよね。レクリエーションというのはこのリクリエーションって言いましょうかね。リというのは再び、クリエーションというのはこう想像する、再び想像される、再想像されるっていうのが、まあ、リクリエーション、リクリエーションなんですね。それをすることによって本当に新しい息吹、新鮮な気持ちになってまた新しく出発できるということです。で魂もそうなんですね。魂もこのリクリエーションされる必要があります。働いているとこの世の中にいているといろんな人がいろんなことを言って、そしてああ失敗したなとか、ああ自分はダメだなってこう落ち込んでしまうことあるのではないでしょうか。けれども神様はいやそうじゃないですよ、失敗したかもしれない、間違ったかもしれない、でも大丈夫で、私はあなたを愛している、あなたを祝福している、 あなたの失敗も必ず良いことに変えるから心配しなくてもいいですよと語ってくださっているんです。この日曜日のこの礼拝の時は私たちの魂が新しく再創造される時であります。皆さんがこのところに来られて魂がリフレッシュされているの本当に嬉しく思います。神様はあなたを愛しておられます。あなたを祝福しておられます。あなたの家族を愛しておられます。この世界を愛しておられます。信じていただきたいと思うんですね。そしてイエス様がおっしゃったこの安息日に関する一つの、言葉ありますね。マルコによる福音書2章の27節、安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。すごい深い言葉ですね。まあ、安息日を守るためになんかそういう感じになっている人がありますね。もう安息日を守らないといけないから頑張って守るんだみたいなねことのためにこうやるとちょっとそれは違うんだよと。安息日というのがあってこれを守るために人間が作られ、さあ安息日を守りなさいよというのではない。人間がいて人間のことを考えて、さあゆっくり身も心も魂も休んで元気になりなさいよというために安息日はあるんですよということですね。もう神様の愛がこれほど表されているものはないですね。日本はこのキリスト教が来てよかったなと思うんですね。それまではもう働いて働いて働く国だったんです。そしてまあ病気になってしまうのではないでしょうか。安心しなさいよと、そしてこうゆっくり休む時必要ですよと神様が言ってくださるのであります。神様は私たちを愛していてくださり、私たちをすでに救い祝福の中に入れてくださっています。その愛にどっぷり使ってください。いいことありますよ。神様は皆さんを祝福してくださっています。お祈りします。神様、安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。神様、私たちを愛してくださり、そして私たちをこの地に、作ってくださり産んでくださりありがとうございます。また罪深い、愚かな自分勝手なものでありましたけれども、イエス様によって全ての罪を許し救ってくださいました。そしてあなたの愛の中に入れていてくださることを感謝をいたします。私たちは愚かでこの世の中にあるものに引きずられていきがちでありますけれども、いやそうではない、私はあなたを愛している、あなたを祝福するというあなたを信じて、生きたいと思います。このようにして礼拝に導いてくださり、身も心も魂も新しくしてくださっています。この新しい習慣をここから出発をします。どうか共にいてくださり導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。